暮らしのラジオ二戸市職員出前講座。二戸市役所をはじめとする支所や出張所などの二戸市の各施設、普段は何かの手続きの時にしか行くことはありませんが、あの窓口の奥、建物の中では二戸市の職員の皆さんが私たちの暮らしに直接関わるさまざまなお仕事をしているんだそうです。この番組暮らしのラジオでは、そんな二戸市の職員の皆さんにさまざまな市の取り組みについてのお話を聞いていきます。お相手はカシオペア FM 田中智明です。さて、今日はどんな方からどんなお話が聞けるのでしょうか。この番組は二戸市の制作協力でお送りいたします。暮らしのラジオ、今回は国保予防課から増田さんにおいでいただいています。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
増田さん、いつもね、月曜日のカシオペ FM の生放送で、
そうですね、
出ていただいてますので、この声に聞き覚えのある方は
いらっしゃるかもしれないです ね、
いらっしゃるかと思いますが、はい、そんな増田さんから今日はどんなお話していただけるんでしょうか。
はい、今日は食育についてお話をさせていただきます。
食育、
はいはい、食育という言葉は皆さんご存知でしょうか。
親になって初めて聞きましたね
そうですよね、うん、はい、食育とは食に関する知識を教え育むことで、正しく食を選択し、健全で健康な食生活が送ることができる人間を育てることを言います。
はい、
近年偏った栄養や朝食欠食などの食生活の乱れ、肥満、痩せ傾向、若い女性の過度なダイエット、あとは高齢者の低栄養などの健康問題、あとは食の安全に関わる問題、外国からの食料輸入に依存する問題など、私たちの食や健康を取り巻く環境が大きく変化しています。食に関する正しい知識を身につけ、健康的な食生活を実践することにより、食育を通じて生涯にわたって食べる力によって生きる力を育むことが重要になっています。
はい、まあ、昨今本当に便利な世の中になって、
そうですね、
食べ物に困るっていうことがないですもんね。
そうですね、基本的にはあまりないかなって思いますけれども、はい、まあ、
手軽にすぐに食べることができるものが溢れてるからこその食育ってことなんでしょうね。
はい、そうですね、はい、平成17年に食育基本法、平成18年に食育推進計画が制定されました。
はい、
また令和3年3月に国では第4次食育推進計画、岩手県では第4次岩手県食育推進計画が策定されました。一人一人が食に関する正しい知識と食習慣を身につけることができるよう取り組んでいくことが大切になります。
はい、
市では令和6年3月に健康二戸21プラン、二戸健康増進計画第3次第4次二戸市食育推進計画を策定し、食育事業を進めています。
はい、
この健康二戸21プランでは、これまでの成果をもとにさらなる取り組みや課題改善に向けて、また関連性の高い健康づくりと食育について、同じ方向性を目指して推進を強化するため、2つの計画を統合しました。
うん、まあ、健康増進と食育の推進は方向が同じなので、
そうですね、
合わせたということですね。
はい、そうでした。
はい、
でこの二戸市食育推進計画の基本理念は、市民一人一人が健康で幸せに生きるために、二戸の宝に感謝して、ニコニコにっこり丈夫な体、食で幸せ育てようをスローガンとして掲げています。
はい、ニコニコにっこり丈夫な体、
はい、はい、はい、家庭、乳幼児施設、学校、地域、食育関係団体等の相互に連携し、地域全体で市の特性を生かした食育推進を目指します。
はい、
国では毎年6月を食育月間、毎月19日を食育の日と定め、食育を推進しています。 これに合わせ市では独自に評価期間を定めて、この毎月19日から1週間を二個食の日、二の辺の食と書いて二個食と読みます、
はい、
二個食週間、毎月25日二個食週間の最終日を二個食の日として食育を推進しています。
はい、給食のねメニュー表を見てると ね、
はい、
この二個食の日が、
はい、書いてました
ね。あの子育て中の皆さんはご存知かと思いますが、はい、
そうですね、
大人だとなかなか気づかないことがありますけど ね、
はい、多分、まあ、ご存知ではない方の方が多いかなとは思います、
うん、
はい、
まあ、でも食育って、まあ、先ほどからいろいろとお話聞いてますけれども、
はい、
こうやってあの二戸のような岩手県のような、
はい、
いわゆる産地、
はい、
にいると余計なんかそれが大事だなっていう感じがするのでね、
はい、
決して、子どもの話だけではなくて、
はい、
大人も自分のこととして、
そうですね、
聞いていただけるといいですね。
はい、ぜひお願いしたいです。
はい、
はい、次に食育を通じて皆さんに身につけてほしいポイントについてお話をしていきたいと思います。
はい、
一つ目は心と体の健康を維持することです。乳幼児から食を通じた体験が生涯にわたって豊かな人間性を育みます、
うん、
しかし最近ではお手伝いをすることや団らんをする機会が減って、食べ物へ感謝する気持ちを持つことや健康に関する知識を身につけることが難しくなっています。
はい、
食を楽しむ機会を増やすこと、食に関する不安や悩みを解消する必要があります。
はい、これは、まあ、お手伝い、
はい、
料理のお手伝いだったり、
はい、
あとはその食事をするときにみんなでワイワイ、
はい、
楽しく、これおいしいね、これなんだろうね、
はい、
これどういう料理なんだろうねっていう話をすることで食に対するものに興味を持つということですか。
そうですね、はい、あの結構こう個別で食べてしまう、子供は子供で食べさせてから大人で食べるっていう感じが結構増えているので、
うん、
まあ、みんなで、まあ、理想はみんなで一緒に楽しく食べるっていうところが一番いいのかなとは思います。
そうですね、確かに家族で食べてると、
はい、
これ美味しいけどこれ何、
うんうんうん、
これイカだよとか、
はい、そうですね、うん、
あの子供って食材やっぱりこう見ただけじゃわからないものもあるので、
そうですね、はい、
そういうことであの、まあ、楽しみながら食に対する興味を持つということですね。
はい、はい、そうです。
はい、
はい、次に2つ目ですけれども、はい、2つ目は正しい食べ物の選択や食事作りをすることです、
うん、
安全性に問題がある危ない食品を選ばないようにするために、また正しい食の情報を選択するためにも自らが知識を持つことが大切です、
はい、
体に良い食べ物を選ぶ力やバランスよく食べているかを判断する力を身につけていただきたいです、
うん、
また自分で献立を考え食材を選び作ることで栄養バランスを考えるきっかけになります。
はい、
食事を作るときは偏りがないように主食、主菜、副菜の組み合わせを意識することで栄養のバランスの取れた食事になります。
うん、これまさしく食育のね、育というか、
そうですね、
ね、教育の部分かと思いますけども、はい、この何でしょうね、安全性に問題のある食べ物を選ばないようにするとか、
はい、
あと食の情報っていうのは、うん、とどういう何でしょう、勉強の仕方というか、
うん、そうですね、まあ、食の情報とかは特にあの今は SNS とかで、
うん、
こう、まあ、SNS は普通の一般の方とか、まあ、専門の知識がない方でも発信ができちゃうので、
はい、
まあ、それでちょっとこう間違った食の情報が流れてしまうっていうこともなくはないので、
うん、
まあ、本当にその情報が正しいかっていうところはまず皆さんあの勉強をしていただいて、
はい、
まずその情報が正しいかどうかっていうのはまず身につけていただきたいなとは思います。
うん、まあ、そっか、はい、これもでも家族で一緒に食べてればあのなんとなくそのね、
はい、
両親とかおじいちゃんおばあちゃんからの情報で学んでいくことが、ね、
はい、
今はいきなり SNS から、
あ、そうですね、
ね、情報が入ってきたりってことですね。
はい、そうなんです、
うんうんうん、はい、まあ、そうですよね。でもね、こうやってまたあの自分で献立考えるっていうのは、
はい、
何でしょう、こう食べたいものばっかり食べて るのと、まあ、売ってるものを食べるのと、うん、自分でスーパーとかお店に行って選ぶときに、あれカゴの中お肉しか入ってないな冷凍食品しか入ってないなってなっちゃうことに気づくってことですかね。
そうですね、うんうん、はい、あこれが足りないなとかっていうのが分かるようになるといいのかなとは思います。
はい、はい、そうですね、自分で作る、はい、これ大事ですね。
はい、
あの野菜の考え方なんですけど、はい、ついつい僕なんかはあの長持ちしたりとか、はい、使いやすさ考えて、
はい、
じゃがいも人参玉ねぎ、はい、まあ、それ辺は常備してるんですけど、はい、それだけでも取らないよりはいいと思うんですけど、
まあ、そうですね、取らないよりかは全然いいとは思います、うん、まあ、それ以外にもこうもうちょっと色の濃い野菜とか、あの、まあ、人参は、はい、あの緑黄色野菜なんですけれども、うんうんうん、あのほうれん草とかの青菜系とか、
はい、
うん、あとは、まあ、トマトとか、まあ、今取れるような野菜とかは結構色の濃い野菜が多いと思うので、
はい、いわゆる夏野菜、
夏野菜とか、うん、そういったのとかをこう取り入れるといいかなとは思いますね、
はい、
ただ、まあ、夏はまだあの野菜が取れる時期なので、うん、割と買いやすいかなとは思うんですけれども、
そうですね、
冬場が多分それこそ玉ねぎ人参とか
そうですね
大根とか、
うんうん、
そういうものがあの増えてきがちなので、まあ、冬場も、まあ、良ければねもうちょっとこう、まあ、ほうれん草とかはちょっと安いかもしれないですけれども、うんうん、まあ、そういったものとか取り入れるといいのかなとは思いますね。
そっか、
はい、
いろんな種類食べた方がいいってことですかね。
そうですね、あの偏らずにあのいろんな種類の野菜を食べるっていうところが、うん、あの大事なのかなと思いますので、
はい、
はい、
一人暮らしだとでもなかなか難しいですよね。
難しいです ね、どうしてもこう偏ってしまうというか、一気に作っちゃうと何日か食べないといけないので
少量ずつ買うとやっぱり経済的にもね、
そうなんですよね、
効率悪いし、
うーんって思うんですよね、
うん、
はい、
まあでもなんとなくこう自分でバランスを取るように意識して、はい、ということですか。
はい、そうですね、はい、
まあ、あとあの、まあ、二戸は産地でもあるので、はい、その旬のものって、
はい、
やっぱりこう旬のものを食べるっていうのはその季節季節に必要な何か栄養が取れるとかそんなこともあったりするんですか。
そうですね、まあ、野菜とかだと旬だとやっぱり栄養価が高かったりっていうところもあるので。
あ、そっか。
あ、そうなんです。
同じトマトにしても冬のトマトよりも夏の方が、
はい、そうですね、
地面の力ちゃんと持ってるってことですね。
そうですね、はい、
あ、そっか、だからその旬のものを食べましょうってことなんですね。
はい、そういうことでした。うんうんうん、はい、
そういう意味ではお魚とかもしっかり体が出来上がった栄養価の高いものが食べられるってことですか。
はい、そうですね、お魚もまああのなんか冬はタラがいいですよとかそういうのとかあるじゃないですか、うんうん、そういう時は多分こう脂が乗ってるとかこうしっかりこう栄養が蓄えられてる時期みたいな感じなので、
うん、
まず旬のものを食べるっていうのはまずあの栄養をこうしっかり取るっていうのにもこうつながるのかなと思います。
はい、なるほどね、はい、そういうこうことも気にしながら、
はい、
栄養しっかり取れるような食材選びということですね。
はい、はい、そうですね。はい、次に3つ目ですが、3つ目はまず誰かと一緒に食べることです。
はい、
はい、共食という言葉をご存知でしょうか。
共食ですか。
はい、共に食べるという感じなんですけれども。
なるほど、その共ですね。
はい、うん、共食というのは一人で食べるのではなく家族や友人、あとは職場の人とか地域の人などと誰かと一緒に食事をすることを言います。
はい、
誰かと食事をすると一人で食べるよりも美味しく感じられ会話も弾みコミュニケーションが取れます。
うん、
食事中にコミュニケーションを取ることで家族や友人との絆もより深まりますし体調の変化や悩み事がないかなど相手の様子に気づきやすくなります。
はい、
また子どものいる家庭では一緒に食べることで箸の正しい使い方、
うん、
だ食事の挨拶などの食事のマナーを教える機会になりますし栄養バランスを考えて食べる習慣が身につきます。
はい、
誰かと食べることで楽しく美味しく食べることができます。なので誰かと一緒に食事をとる機会を増やしていきましょう。
うん、まあ共食の多分大義語なんでしょうけど孤食、
はい、あ、ありますね、はい、孤独の、
うん、子に食べるって書く、
はい、
そういう言葉ができる時代ってことですよね。でもね、
そうですね、
うん、
あの単身の方とかもまあ多いので、どうしてもそういう機会は多くなってしまうんですが、はい、はい、
まあでも子どもの頃から家族と一緒に食べる習慣を身につけることで、
はい、
そのね、孤食なんとなくその気楽なのは分かるんですよ。
あ、 そうですね、はい、うん、分かります。
大人もたまにやりたくなりますけどね。
はい、まあ、私は一人暮らしなので、あの基本孤食が多いんですが
ついついでもね、はい、お鍋から食べちゃったりとか。
あ、そうです、そうです、そうですちょっと、うん、ちょっと雑になってしまったり、
はい、でもそれは人前ではやらない方がいいよっていうの
ね。そうですね、はい、
家族と一緒に食べて学んでいってほしいですね。
はい、はい、そうですね、はいはい、では4つ目ですけれども、
はい、
まず4つ目は食文化を理解し次世代へ伝えることです、
うん、
日本には地域でさまざまな食文化があり、地域の特産物を使った郷土食が食べられてきました、
はい、
特に二戸地域はお米よりも雑穀が栽培されてきました。雑穀は寒く痩せた土地でも育つ作物です、
うん、
県北地域では山瀬の影響から夏に寒くなることが多く、確実に収穫することができる雑穀が育てられてきました、
はい、
雑穀にはヒエ、アワ、キビ、タカキビ、アマランサスなどがあります。雑穀にはカルシウムや鉄分などのミネラル類、ビタミン類、食物繊維などの栄養がたくさん含まれています、
うん、
都会の方では雑穀の栄養が見直され、取り扱っている飲食店も増えてきていますが、地元ではあまり活用されていないのが現状です。
そうですね、
はい、
都会の方に行くと五穀米選べます、
はい、そうです ね、
しかもちょっと値段高くなってたりとかね。
そうなんですよ ね、ちょっといい値段で、
うん、はい、しますけれども、確かに二戸地域ではやっぱり白米
多いですね。
多いですね、
はい、
でもやっぱりこうやってあの土地の理由があってこういう雑穀類が育てられてきたということは、
はい、
ここで、うん、まあ、日々生活している我々にとってはそこの土地のものを食べる理由っていうのもあるわけですよね。
はい、そうですね。ので、まあ、ぜひね、地元の方も雑穀を取り入れていただきたいなとは思いますけれども、
はい、
はい、まず雑穀といえばそれこそご飯に入れて一緒に炊くということが多いと思うんですけれども、
はい、
実は二戸地域では雑穀を粉にしたりして、またこねたり、また蒸したりして食べられてきました。
粉ですか。
はい、粉にします、
うん、はい、
はい、郷土料理としてはまずひっつみと、またへっちょこ団子、
はい、
またがんずき、柳バットなどたくさんの種類があり、古くから食べられてきました、
うん、
へっちょこ団子は雑穀のたかきびの粉が使われていて、で柳バットはそば粉が使われています。
はい、
はい、ひっつみとかは給食で出たり、あとは家で食べる機会があるかもしれませんけれども、その他の郷土食は食べたことがないという方が最近増えてきています、
うん、
また食べたことがあるけど実際に自分で作ったことがないですという方も多くなり、郷土食を作ることができる人が少なくなり、あとは高齢化もしています。
はい、
このままでは長年受け継がれてきた二戸の郷土食や食文化が途絶えてしまうのではと危機感を持ち、市では小中高校と連携し郷土食をテーマに取り上げ、調理実習を通じて学ぶ機会を作っています、
うん、
また一般の方を対象に郷土料理の教室を実施し、市民が郷土食について学ぶ機会を設けています。
はい、なんつったらいいんでしょう、地元の人はやっぱり、
はい、
うん、郷土食ってちょっとなんか古臭い感じがして
そうです
ね遠ざけがちですけど、
はい、
逆にこの観光客の方とか、
うんうん、
ね、都会の方から地方に興味を持ってる人がこういうの食べてみたいと思ったりとか、
はい、
ね、そういうこともあるので、やっぱりこう続けていく、守っていくって大事なことですよね。
そうですね、はい、せめてでもちょっとでも作ることができるといいのかなというところと、うん、あとはまず食べたことがないっていう方もいるとは思うので、
はい、
まあ、そういった方とかもこう、まあ、食べる機会がなんか増えてくるといいかなとは思っています。
はい、
はいはい、次に5つ目です。5つ目は食べ物や作る人への感謝の気持ちを持つことです。
はい、
食べ物は生産、加工、流通といった多くの方々の手によって支えられています、うん、作る人や食べ物に感謝する気持ちを持てるように乳幼児施設や学校で農業体験などを通じて作る人や食べ物に感謝する気持ちや食への興味を高めています、
はい、
食べ物を大切にする心を育むことも大切です、
うん、
最近は食品ロスの問題もあります。食品ロスというのはまだ食べられるのに廃棄される食品のことを言います、
はい、
日本国内では毎日大量の食品が廃棄されています。廃棄される理由としては売れ残った食品や賞味期限が切れた食品、レストランや給食などで食べ残されたものです、
はい
はい、まだ食べることができるにもかかわらず廃棄されている食品が多い現状です。
うん、
食品ロスを少なくするためにも買い物をするときは食べきることができる量を買うことや、料理は食べられる量を作り、外食時には食べることができる量を注文することを心がけましょう、
はい、
うんうん、買いすぎて食べきれない場合や、あとは贈答品などが余ってしまう場合にはフードドライブなどへ寄付や、あとはお友達やご近所さんにお裾分けを検討しましょう。
はい、はい、この食品ロスについてはもう完全に大人たちのせいですね、これはね。
そうですね、うん、はい、
特にこう、まあ、僕らの世代だと思うんですけれども、
はい、
量が多いのがいいとか、はい、
そうですね、
なんて言うんでしょう、こう贅沢なことがこう美徳みたいな、そんな風に育ってきてたので、本当にこう、そう、食べきれることができる量を買う、はい、
そうなんです。ちょうどこうごちそうのシーズン、お盆のみんな集まる時とか、あと年末年始とかで、
はい、
まあ、いっぱい来るからといっていっぱい買って、
うん、
結局食べずに捨ててしまうみたいなのとかも結構あるそうです
ね。はい、おもてなしをするのに、
はい、
少ない量だとちょっとこう、
そうですね、
こっちの体裁が良くないからって言ってね、はい、食べきれないぐらいの量並べたりとか、
はい、
っていうのもなんとなくまだ文化として残ってますもんね。
残ってますね、はい、あとは、まあ、お中元お歳暮とかでこういっぱい来たりとか、
はい、ね、はい、気づけば賞味期限切れたりとかっていうのも、はい、
ありますね、
ありますね、本当にね、
はい、
なので、まあ、そういう自分たちの価値観まず見直すところから、
はい、
っていうのも大事なところですね。
そうですね、はい、
わかりました。
はい、まず食育と聞くと、まあ、子どもだけの取り組みと考えがちですけれども、
はい、
まず食は生涯にわたって続く生きる基本の営みになります、
うん、
栄養のバランスの取れた食生活や食に関する知識を取得するということはどの世代にも必要なことです、
はい
はい、なので健康寿命を伸ばすためにも食の重要性はこれからますます高まります、まあ、みんなで食育を実践していきましょう、
うん、まあ、もちろんその子どもの頃体が出来上がっていく過程での食育というのも大事なの
は、はい、大事ですね、
はい、一番大事なのは分かるんですけども、はい、まあ、大人になってから、
はい、
義務教育終わってからの人生もまだまだ長いですからね。
長いですね、はい、
その間も、まあ、食育、自分たちの勉強はずっと続くと思ってた方がいいんですよね。
はい、はい、そうですね、ずっと、まあ、日々勉強ということで、
はい、まあ、特にな、大人になるとその成人病
はい、はい、そうですね、
増田さんまだ大丈夫だと思うんですけど30、40過ぎたぐらいから
ちょっとずつ
き
ますよね、
はい、きますので、はい、まあ、そういったものも食である程度対応できることってたくさんあるんですよね。
そうですね、もちろんその、まあ、乱れた食生活の原因になってしまって、まあ、糖尿病とかだったりとか、
うん、
あとは血圧高くなってしまったりとか、
はい、
あとコレステロールがとかっていう方が結構増えてきますので、ちょっと中高年になってくると、うん、なので、まあ、やっぱりこう乱れた食生活っていうのはまず年を取ってからも結構影響が出てくるので、
はい、
まあ、私たちみたいなこう若い世代とか、はい、20代30代の人たちからもまず食生活のところとかは気をつけていただきたいなとは はい、思います、
うん。まあ、あと糖尿病とかって割とその遺伝的な要因もあるって聞くんですけど、はい、
ありますね。
そういうのも、まあ、例えば食に気をつけることで何でしょう、進行というか、はい、悪化を防げたりもするんですよね。
しますね。まず最初は食事とか運動とかしてみましょうねっていう感じで、まあ、指導はされるとは思うので、うん、胃でも関係はあるんですけれど、まあ、はい、もしご家族で糖尿病の方とかが、うん、いらっしゃるのであるなら気をつけた方がまあ、いいのかなとは思いますね。
ね、
はい、
もう遺伝だからって諦めないで。
諦めないで、うん、そうですね。
食で予防ができるんだったらした方がいいですもんね。
はい、
そうですね。
はい、気をつけた方がいいかなとは思います。
はい。はい、そんな、まあ、いろんなその大人になってからの食育ですけども、はい、そういうのは何か勉強する機会とかってあったりするんですか？
はい。まず二戸市ではサークルや地区の集まり、あとは会社などの、栄養講話や、あとは郷土食、雑穀を使った料理、うん、あとは行事食とか、まあ、さまざまなテーマで調理実習などの出前講座を受け付けています。
はい。
10人程度集まっていただけると対応可能です。講座の日程や時間、また会場、内容、あとは材料とかの経費など相談の上決定いたします。
はい。
のでご希望の方は二戸市役所のまちづくり課までお申し込みください。お待ちしております。
はい。はい、この調理実習は、はい、まあ、さっきもお話の中に出てきた、
はい、
例えば郷土料理みたいなものですか？
はい、もできますね。うん、他にもこう、まあ、行事食とか の例えばおせち料理やりたいですよとかっていうのもまず受け付けていますし、
はい、あ、そんなのもあるんですか？
ありますね。
おせち料理、
おせち料理とかもまできなくは、はい、ないです、はい、あとは減塩料理とかっていうテーマでお願いされたこともありますし、
はい
はい、あとは、まあ、生活習慣病の予防についての栄養講話と、まあ、何か調理実習とかっていう形で、
は
い、行ったこともありますので、まあ、内容についてはまず一回相談いただければいろいろと相談に乗りますので、
はい
はい、ぜひぜひよろしくお願いします、
まあ、調理実習ということは実際に作ってその後皆さんで召し上がるんですよね。
そうですね、はい、みんなで食べるという感じです。
なんかこれまでやった中で評判の良かった料理とかってありますか？
評判の良かった料理、まあ、結構郷土食とかは楽しそうに皆さん作ってましたね。ひつみとか、あとへっちょこ団子とか作りましたね。
はい、
はい、
あ、そうかそうか、はい、ということで今回は国保予防課から増田さんにお話をいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
お送りしてまいりました暮らしのラジオ二戸市職員出前講座、そろそろお別れの時間です。この番組ではラジオを聞きの二戸市民の皆さんからの声を募集しています。日々の暮らしの中で気になっていることやお困りのことなどぜひお聞かせください。メール1@779.jp またはカシオペ FM のホームページにありますメッセージフォームからお送りください。いただいた皆さんの声は私田中が二戸市の担当部署まで届けます。暮らしのラジオ二戸市職員出前講座、この番組は二戸市の制作協力でお送りいたしました。